この放送は助産師の鍼灸師下地彩乃が送る女性の幸せな体について考えるための番組です。
こんにちは。ラッキーアイテムはカプチーノです。助産師の鍼灸師下地彩乃です。
結婚物語というブログにハマってます。フリーライターのヨッシーです。
よろしくお願いします。お願いします。
カプチーノ、
はい、
ラッキーアイテム、
ラッキーアイテムです。
飲み物ですか？
飲み物じゃない方です。チーノっていう車があるんですよ。
お、
ツーシーターのちっちゃい車で、
はい、
あのたまに見る。
ほうほう。
で、なんでそれがラッキーアイテムかっていうと、私が大学生の頃に乗ってた車。
ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。ちょ落ち着いて。それを見てラッキーなことはあったんですか？
なんかいいことがある。具体的にこれっていうのはないんだけど。
なんかいいこと。
そう大学の時に初めて乗った車がね、そのカプチーノっていうツーシーターのね車。
なるほど、なるほど。
かっこかわいい車で。
なるほど。
それね、一時期生産中止になったのかな。なんかね、ボディがアルミなんかなんかでね、すごい軽い車なんでスピードがめっちゃ出るんですよ。
はいはいはいはい。
だから一回生産中止になったとかなんとかの噂が。うん、あの就職してからは県外に行っちゃったんで、もうその車は売りに出してしまったんですけど、ここ最近よく見かけるんですよね。で、それ見るとね、なんかいいことがありそうな気がする。
いいことがありそうな気がするんです。
カプチーノだよし、今日いいことがあるって思う
たんですか？
いいんじゃない、なんか楽しい気分になるから。
そうですね。
カスタムされてるとさらにいいこととか上がる。お、この色見たことないなとか。なんかね、見かけたら多分いいことがあると思ってください。
カプチーノ
です。カプチーノです。大学の頃は役に立たない車って言われてました。
荷物が積めない。
教科書が私は助手席にあんまり乗ってたんで。
なるほど。
1人しか乗れない。マニュアル車です。
あ、そうなんですね。
そうです。
私も免許は取りましたけどね。マニュアルで1回も運転してません、ね、
あ、本当？
はい。将来ね、農家に嫁ぐことがあったんですよ、その時は。農家に嫁いだ時に軽トラを運転できるように一回も運転してませんけど。
嫁ぐといえば、
あ、そうなんですよ。もうだいぶ有名になっちゃったんですけど、
結婚物語
っていう、あの兵庫県にある結婚相談所の、
結婚相談所
なんです。ナコード T さんって方が書かれてるブログなんですけど。面白いんですよ。
どんなのが面白いの？
なんかね、ドラマみたいなことが毎回。
結婚相談所で起きる男女の出会いみたいな。
最近一番ちょっとバズってたのは、スチュワーデス、元 CA さんですごく綺麗な方が、あのセレブ婚をしたいと。自分の周りみんな年収1000万以上の人と結婚してるから、私もそんな結婚がしたいって言って結婚相談所に来るんですね。で、すごい綺麗だし、その求める条件も少ないんで、その年収1000万以上の方がどんどんお見合いでこうマッチングしていくんですよ。
はいはいはいはい。条件が少ないっていうのはこっちが、女性の方が
年齢もいくつでもいい、
提示してる条件が少ない、年収だけ、
年収、とにかく年収だけ、
そこ重視、
そこ重視で、あとはもう何でもいいですみたいな感じなんで、当然まあ年収を持ってる方がこうどんどん申し込んでくるわけですよ。そうなんです。超美人らしく
て。へ
ー。そうなんです。
それで、
あ、それで、でもなんかその方が、たまたまお見合いだったのかな、
うんうん、
その年収300万ぐらいの男の人で、何でも喋れてすごく楽な子がいたらしいんですね。
もう一人。
そうなんです。他に、
うんうん。
でも、その人は年収300万から、結婚相手としては見てない。
条件に入らないのね。
だけど、一緒にいて楽、デートしてても楽しい。
うんうん、
しかも何でも言えるから、
うんうん、
このお見合いで失敗した話とかをその子にできるらしいんです。お見合いでも。その子は、僕は君のことが好きだから、君に何があっても守るみたいな。でも自分は1000万で捨てられ
る。
でもある日自分の気持ちに素直になって、
うん、
もう1000万じゃなくてその人と貧乏でも幸せな生活を選ぶって言って付き合い出したんですよ。
へえ。そこ決めて何だったんだろうね。
やっぱ一緒にいて楽だからじゃないですか。
捨てた1000万は。
1000万よりも毎日の幸せを取ったんです。
すごい。そして。
そしたら、家に連れてかれたらしいんですよ。
あ、
彼ね、
うんうんうん。
そしたら超高級マンションだった。
へへ。
やばいこれはと、
うん、
こんなローン私一人で返せるしどうしようってなってたら、ここ僕ん家だよと、
うん、
で、ローンももう残ってないったらしいんですよ。
え、持ち家だった
と親御さんがめっちゃ資産家。でもなんか資産家って最初から言うと、
うんうん、
資産家狙いの人が来ちゃうじゃないですか。
やっぱりそうだよね。
結婚相談みんな。
そう
ね。
そこしか見ない。
そうなんです。嫌で。
何そのシンデレラストーリー。
すごくないですか。結構結婚相談所って、やっぱ資産目的の人を弾くために、資産を隠してる人もいるらしいんですよ。
じゃあそこをあんまりやっぱ追求しない方がいいってこと？
まあだからやっぱり自分の気持ちに素直になった方がいいってことじゃん。
で結婚した結局
結婚したところまでは書かれてなかったですけど、まあでも
うまくいくんでしょう
ね。うまく
じゃあ結局求めてたのはあのお金だったけどそれを捨てて、
そうです、そうです。お金って条件を捨てることによって、本当にの合う伴侶に出会えた上に、人がついてきたみたいな。
何その映画みたいな話。
あれらしいですよ。その仲人 T さんが言ってたんですけど、一目惚れが一番離婚率が少ないっていう話もあるらしいんですよ。
うん、へー、すごい。やっぱこの、なんとかシート、エントリーシートっていうのわかんない。そこに条件書くんでしょ、普通。
書きますね、お見合いだときっと。結婚相談所だと。
あそこにやっぱ縛られすぎない方がいいってこと？
そうなんですよ。条件よりも。結構私の周りでも、あれですよ、その、なんていうんですかね。結婚してから旦那さんがすごく出世したとかいう話も聞くんで。
ああ、なるほどね。あんまり年収にはこだわらない方がいいってこと。
どうなんですかね。
どうなんだろう。そうね。でも気が、会う人の方が
一緒にご飯食べてて楽しい人の方がいいですよね、
うん、いいと思うよね。あんまお金持ちだから結婚したいって思わないよね。
思わないですよね。
でも年収1000万以上だって他の条件何でもいいですって怖くない？そっちの方が怖いけど。
そういう人がリストラされたら離婚するんですかね。
まああれでしょうね、あの結婚する前にさ、なんか誓約書みたいな書くじゃない。
あ
もう取り分いくら。私海外ドラマ好きなんで、だいたい海外ドラマはそれで。
なるほど、シビア。まあそういうわけであの、はい、面白いブログなんで、
ちょっと今度見てみます。
読んでみてください。
結婚なんだっけ？
結婚物語で出てくるの。間違えて婚活物語って入れても出てきます。
見てみます。
はい。以上です。
じゃあタイトルコールお願いします。
せーの。しもじあやののくるみラジオ。
はい、それでは、第10回始めたいと思います。
はい、
お願いします。お願いします。
私、たまにね、言い間違えちゃうんですよ、実は。
はい。
あの、くるみ、しんきゅうりって言っちゃうんですね。はい、
そうですね。
はい、
助産院で、
ね。助産院なんですよね。もう、ね、こう、助産、っていうとやっぱりお産のお手伝いって感じがするので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
こうなんで綾乃さんがくるみ鍼灸院じゃなくてくるみ助産院にしたのかっていうの気になるんですけど、
そうですよね、
はい、
そう、それね、よく言われるというか、まあ、助産院って聞くと、はい、やっぱりあのもう産み終わった方とか特に妊娠してない、うん、これから妊娠する方は、はい、まあ、関係ないかなって、うん、お店の名前聞いただけで意識的に弾かれちゃうかもしれないんですけど、
はい、
助産院にしたのは、うん、まあ結構迷ったんですよ、はい、ぶっちゃけどっちにしようかなと思って、うん、で、まあ、やりたいことはそういう妊婦さんとか産婦さんのお手伝いをすることを中心に、まあ、女性もっと広く女性のそういう健康にあの関わる仕事をしたいなっていう風にそこは決まってたんですけど、うん、じゃあそれをなんかお店にするときにどっちにしようかなっていうのはすごい悩んで、
うんうんうん、
で、まあ、最終的に行き着いたのはそもそも私が鍼灸師になったのは、
はい、
まあ、助産師にな、その前に助産師になっていて、うんうん、まあ、妊婦さんとか産婦さんのそういうお手伝いがしたいっていうところがやっぱスタートで、
はい、
もっと遡って言うと、そもそも私が助産師になりたいと思ったのは、
うん、
助産師ってやっぱり、出産とかのお手伝いをする人、
はい、
赤ちゃんを取り上げる人っていうイメージがどうしても強いと思うんですけど、
うん、
まあ、そこだけじゃなくて、
はい、
助産師っていう仕事は女性の一生を支えて、はい、その女性の健康を見守るのが助産師の仕事っていうふうに言われています。それを知ったから、そういう助産師の仕事の本質がそこにあるっていうのを知ったので、あ、助産師っていいなってすごい思ったって
そこが、そうなんですね、うん、
始まりなので、まあ、中心にはやっぱり出産とか妊娠出産があるとは思うんですけど、はい、まあ、その周辺、そこに関わってくる全てのやっぱ関係とかも、そこをカバーするのも助産師の仕事だっていうのを改めてね思い出して、
はい、
だったらやっぱ私のしたい仕事ってそこなので、うん、助産院でもいいのかなと思ってそっちを選びました。で、まあ、助産院って言ってもお産は取り扱ってなくて、
はい、
妊娠出産に関するご相談とか、あとは母乳育児に関するご相談ですとか、
はい、
そういうところも受けたまわってはいますが、
はい、
うん、広く、もっと広く女性の健康に関わっていく仕事なのかなというふうには捉えています。まだやっぱり認知度は低いかな、助産院って聞くと。
そうですよ、
よし行こうっていう感じは、
ね、今ならないですよね。ならないし、
だからといって鍼灸院もまだそこまでね、
うーん、
どうかな、
どうでしょうね、こう鍼灸院の方が、まあ、広く、うんうん、広い年代、ね、広い性別の方には
いいのかもしれない。
助産院って本当は助産師さんってそうなんですね、
うん、そうなんです
ね。だからまあ女性で言うと、それこそ初潮を迎えたぐらいから、ね、うん、更年期になって、こう、生理がおしまいになってっていうところまでずっと関わって。うん、ず
っ
と
関わっていくし、最近だと、小中学校の性教育、夏休み、はいはいはいはい、このシーズンだと多いのかな、夏休み前だから、はい、その辺で助産師が出張で。
あ、そうなんですね。
やっぱ命のそういう講座的なところを担ってるところは多いし、
はい、
まあ、妊娠出産もちろんですけど、妊娠出産に関わる体って、もうその前から、
ね、そうですよね、
出来上がっていくものなので、やっぱ助産師が関わることは多いんだのかな。これからもっともっとやっぱり広がっていくんじゃないかなと思ってます。どうしても助産師って病院にね、いて、妊婦検診したり、そういうなんかお産の時に関わる人っていうのが今までは多かったと思うんですけど、そういう地域に出てきてる助産師さんもすごい多いので、最近私も自分が開業して知ったんですけど、そういう助産師のつながりもなんか見えてきて、ここ1、2年かな、県内に助産院って30何件ぐらい。その2、3年前までは、はい、10何件、2倍ぐらいって言ってた。
そんなに増えたんです
ね。すごい増えたって言ってましたね。実際にお産を取り扱っているところは少ないんですけど、やっぱ母乳外来の相談ですとか、あとは、赤ちゃんのケア。出産後の赤ちゃんのケアを専門に取り扱っているところもあるし、あとは、骨盤のケアをメインにやっているところもあるし、っていうことで、それぞれみんな専門性を持って各地域で。あとでブログに県内の助産院マップも載せときますね。
はい、お願いします。
そうそう。私のとこも載ってますけど。
そうなんですね。そうそう、なんかね、
いろんなところでやっぱ助産師さんって活躍してるのは自分も知って、そういう場所が増えていくといいよなって。マイ助産師っていう場もあって、いい、ね、そうそう、なんか誰か一人はそういう相談をできるような場所があってもいいよねっていう。
すごくいいですね、うん、女の人の体って、うん、まあ、やっぱりこう変わっていきやすいじゃないですか、
うんうん、そうです、
まあ、なんか知ってます、今普通に産婦人科とかにやっぱり、
はい、
こう若い女の子が行くと、
うん、
言う人がいるらしいんですよ。
え、何を？
なんかこうひそひそ、なんていうんですか、例えば生理不順で産婦人科に通ってても、
うん、
噂され
て、なんか妊娠してんじゃないととかって、
なんかそういうのを新聞だったかインターネットだったかで見て、すごい悲しいことじゃないですか。やっぱり生理不順だったら早いうちに見てもらった方がいいし、でも女性ってそういう相談をなかなかしづらいから、例えば専門的な知識を持ってる助産師さんが一旦 その相談に乗ってくれて、そうですね、あとそれはね、病院にちゃんと行った方がいいわよなり、
う
ん
う
ん、こう食事指導なり、こう見てもらえる環境になるとね、うん、すごくいいことだと思いますけどね。
もっとそういう女性の一緒に関わっていく仕事だよっていうのは、まあ、これからアピールして、やっぱそういう場所が増えていくといいなとは思いますね。妊娠出産が一番確かにそういうところに相談するきっかけにはなりやすいので、そこを、まあ、まあきっかけにしてもらってもいいけど、それ以外にも窓口っていうか、そういう助産院が何ていうの、受け取り口じゃないけどになってる場所はいっぱいあるので、
はい、
いろんな人に知ってほしいなとは思います。まあ私もまだまだこれからですけど、
はい、
はい、まあ助産院にしたっていう経緯ですかね。まあでもどっちでもいいんですけどね結局やってることは、うん、変わりなんで、別にこだわ、そこまで大きくこだわってはないけど、はい、というふうに認識してもらえると嬉しいなと思います。
なるほど、
はい、ってとこかな、
はい、
いいか、前半結婚物語で喋ったしじゃあとりあえず今日はここまで、
はい、
はい、ありがとうございます。
バイバイ。
くるみラジオではあなたからのご感想をお待ちしています。予約 LINE または Facebook のコメント欄よりお気軽にメッセージをお寄せください。